に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第328回です。
2021年もスタートしました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年は年末年始も寒かったんですが、さらに大寒波が襲ってきている週末ですね。皆様も、外出される際、雪かきの際など、くれぐれもお気をつけください。
中の人は今回の大雪で、免許を取ってから初めてタイヤチェーンを装着しました。これまでは路面が凍結するような時は出かけないか、車を使わないようにしていましたけど、今回は仕事で行かざるを得なかったのでやむなくという感じです。タイヤチェーンをつけると凍結している路面でも安定性が増しますが、全く滑らないわけではないですし、チェーンが切れたり、装着したチェーンが緩んで外れたりする場合もあるので、油断は禁物ですね。
中の人も今回、しばらく走ったところで少し緩んで、フックをかけて取り付ける部分が外れるということがあったので、本当に油断できません。あと、チェーンの種類によっては装着が難しかったり、取り付けにコツが必要なものがあるので、事前に装着の練習をした方がいいですね。中の人も、前日の夜に装着の練習をして、なかなかうまくいかなくて軽く切れ気味になっていましたが、購入時から本来かかっていてはいけない場所にフックがかかっていたのが原因で、危うく製品不良をつかんだかと焦ってましたね。
おまけにそのフックが全然外れなくて、切れ気味で踏んづけたら運よく外れたという感じでした。余計奥に入ってしまったらどうするつもりだったんでしょうね。
それでは、今回のニュースです。
国税庁は、2019年から提供していた Android アプリ、e-tax アプリのサービスを1月4日に終了しました。e-tax アプリは、Android スマートフォンでマイナンバーカードの電子証明書情報を読み取れるようにするアプリで、このアプリでマイナンバーカードによる認証を行うことで、国税庁の e-tax サイトで税務手続きを行えるというものでした。サービス終了後は、アプリを起動してもサービス終了を通知する画面のみが表示され、アプリの機能は利用することができなくなっています。後継のサービスとして、マイナポータル AP アプリが提供されているため、利用者にはアプリの入れ替えを呼びかけています。
来月から2020年度分の確定申告が始まりますが、それに先立って、Android スマートフォンでのマイナンバーカードの認証方法が変わるということでご紹介です。認証に使用するアプリが変わっただけで、e-tax ソフト、SP 版のウェブサイトにアクセスするのは変更がないとのこと。そこはアプリじゃないんですね。 マイナポータルアプリを利用するシーンがどんどん増えてきているので、確定申告の必要がない方でも、インストールをしておいてもいいかもしれませんね。
1月7日からの大雪により、通信各社から通信障害の発生が発表されました。各社とも、東北から信越エリアでの通信障害発生を明らかにしており、KDDI は1月8日の15時頃に復旧を発表しています。気象庁の発表によると、10日にかけて寒波の影響が続くとのことで、引き続いての警戒が必要です。
寒波の影響で、日本海側の各地で雪による影響が広がっています。九州でも、1月8日は九州道各所、福岡都市高速、北九州都市高速、福岡前原道路が終日通行止めになり、翌9日も通行止めが継続しているエリアがあります。九州北部でも山間部では数十センチの積雪が発生しているとのことで、近年ではトップランク級の大寒波です。さらに強烈な寒波が襲っている北日本では、携帯電話の基地局も停電などで通信障害が発生しているようです。こんな寒い中で復旧活動を行っている各社の保全担当の皆様には、本当に頭が下がります。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
ツイッター社は、暴力行為を扇動する危険性があるとして、ドナルド・トランプ、アメリカ大統領のツイッターアカウントを永久に停止処置としたことを明らかにしました。トランプ大統領のアカウントは、1月6日に発生したトランプ支持派による議会乱入事件を受けて、撤収を呼びかけつつ共感を示した内容の動画をツイートしており、これがツイッターのルールに違反するとしてアカウントが一時凍結されました。凍結解除後、1月8日に支持者に対して、偉大な愛国者、などの称賛を行うとともに、1月20日のバイデン新大統領の就任式に出席しない旨をツイートしました。ツイッター社は一連のツイート、最近のアメリカの社会的な緊張状態、トランプ大統領の行動パターンなどから、6日の事件を再現するなど暴力行為を扇動する危険性が高いと結論付けたことで、永久凍結、アカウントの停止に踏み切ったとのことです。今回凍結されたのはリアルドナルド・トランプ、つまりトランプ氏が普段使っている個人アカウントで、アカウント凍結後、政府の大統領アカウント、プレジデント・トランプから、近い将来に独自のプラットフォームを作ることや、今回の凍結への反発、ツイッター社へ圧力をかけることを示唆する内容のツイートを行っています。ツイッター社はこれらの連投されたツイートについても直ちに削除しています。
ツイッターに続いて、Facebook、Snapchat、Twitch がトランプ氏のアカウントや関連アカウントの停止を行っており、トランプ氏を支持するアイテムを扱うオンラインショップの閉鎖や、レディットのトランプ支持者のフォーラムの閉鎖などが相次いでいます。トランプ氏のツイートについては、これまでも警告や内容に注意を促すタグがついたりと問題を繰り返していましたが、とうとうアカウントが永久凍結されるに至りました。議会襲撃事件に始まる一連のツイートが、 選挙は政党ではなく敗北を認めないと支持者が受け止めている。就任式にトランプ氏が出席しないことで、暴力的な勢力に対して攻撃目標として支持することにつながる恐れがあり、さらなる暴力を呼び込む可能性があると判断したとのことです。どう転んでも不穏な方向に転がっていくんですね。
1月23日の午前0時から、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌の全国5都市15劇場で予定されていた、シン・エヴァンゲリオン劇場版の世界最速上映が中止されることが明らかになりました。新型コロナウイルスの感染拡大の状況や、緊急事態宣言の発令による一部映画館の営業時間短縮に伴うもので、これに伴い、予定していた1月13日0時からのチケット取り扱いも中止とのことです。また、招待企画にて当選していた人には、個別で今後の案内を連絡するとのこと。なお、世界最速上映以外の通常の上映については中止されず、1月23日の公開開始は予定通り行われるとのことです。
6月の公開開始を予定していたものの、新型コロナウイルスの影響で公開が延期されていたシン・エヴァンゲリオン劇場版ですが、今年の1月23日にようやく公開が決まりました。しかし、またもや新型コロナウイルスの影響により、世界最速上映が中止になってしまいました。緊急事態宣言は首都圏以外にも拡大する気配ですから、上映スケジュールの変更が各所で発生する可能性があります。なお、1月9日からはエヴァンゲリオン新劇場版9の IMAX 版の上映が順次開始されるとのことです。1月8日から開始予定でしたが、IMAX 社の作業過程で一部音声トラックの反映が漏れていたとのことで、データの再納品が発生しているためとのこと。1月23日から、シン・エヴァンゲリオン劇場版の IMAX 上映も始まりますが、IMAX 社は同じ事態に陥らないよう細心の注意を払い制作することを約束いたします、としています。今回のニュースは以上です。
それでは年末に皆様からいただきましたコメントをご紹介します。
ゆっくりもばっていってね。第327回を拝聴。ドコモを完全に子会社化からの NTT グループ再編、いろいろと面白いことが起こりそうで今からワクワクします。今年も配信ありがとうございました。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、12月28日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。昨年中は大変お世話になりました。今年は NTT グループ再編が始まり、徐々にその効果が出てくるとともに、アハモのサービスも始まるので、NTT グループだけではなく、業界のターニングポイントになるかもしれませんね。ゆくもばではできる限りその流れを追いかけていきたいと思っていますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
ゆくもば、第327回を拝聴。いつもためになる情報をありがとうございます。遅まきながら聞かせていただくようになって約1年、過去配信も気になってきました。ご自愛いただき、末長い配信を願います。と、島徳さんから、12月29日にコメントを頂戴いたしました。
島徳さん、コメントありがとうございました。 1年間お聞きいただきましてありがとうございました。現在行っている過去配信、ゆくもばアーカイブスは、現時点で2014年から2015年頃の分を再配信していますが、5年ほど前はどんな状態だったのかを振り返るという意味ではいいのかなと思います。ただ、5年ほど前はチェビオのバージョンが古かったので、今よりもかなり聞きにくいかと思います。その点はあしからず。
余談ですが、私はまだ出てません。ということで、今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。今年の配信から、以前から予告していた番組構成の再編を適用することにしました。ただ、今回のように講談のコーナーでコメントをご紹介することも多々あるかと思います。
講談のコーナーの構成に困って、コメント紹介に切り替えることもあるかもしれませんね。今回みたいに。
裏側をバラすな。とにもかくにも、引き続きコメントを頂戴できると大変ありがたく思っております。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y、U、K、U、M、O、B、A、です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。